写経米原手と手2020年2月号第64号をお届けいたします。表紙の説明、写真、消防署との防火のための訪問、暖房器具などを使用する陶器に消防署と地域の方と一緒になって希望者宅へ訪問し、防火にあたってのポイントや注意点を説明しています。表紙の説明終わり。特集、なじみの地域で暮らし続けるために、通所型障害福祉サービスを通じて、住み慣れた地域で暮らし続けることは誰もの願いです。そのためには市民一人一人が障害や障害者のことを正しく理解し、お互いを認め合う社会づくりが必要です。今回は、通所型障害福祉サービスを提供している、ほおずき作業所の取り組みや、利用者の暮らしの様子を通じて、共生社会について考えてみます。1、地域で暮らすこと、活動すること。ほおずき作業所へ通所する送迎の車を待つ間に、近所の方と挨拶を交わす。何気ない日常の風景が暮らしの継続になります。また、利用者の中には、休日に神社の掃除やお寺参り等、地域の行事にも参加をされている方もいます。障害のある方が自分のできる範囲で地域の一員として活動することで、地域での役割も担っています。2、地域で働くこと。ほおずき作業所では、利用者の持っている力に応じた仕事や、これからの暮らしの目標に応じた仕事をいくつか用意しています。その一つとして、リサイクルショップを運営しています。お客様として来店される地域住民と利用者の距離も近く、商品を袋へ入れたり、お客様へカゴを持って行ったりと、接客を通して利用者が働くことで、社会人としての意識を高めてもらう取り組みをしています。障害のあるなしにかかわらず、地域住民の方がお店に訪れ買い物をされる。そこに障害のある方が働いていて接客をされる。それが普通の社会ではないでしょうか。また、その方の持っている力を伸ばしたり、得意なことを見つけたりしながら、その力や得意なことを発揮できる働く場として、一般企業への就労も支援しています。ほおずき作業所から一般企業へ就職された方は、昨年度2名ありました。学校事務員として伊吹高校に就職され、現在もお仕事されています。学校側も本人の不安に対して理解をしていただき、不安があるときには休んでいいんだよという言葉かけをすることで、安心して仕事ができる環境を作られています。3、利用者と地域がつながる。作業所では地域住民向けの地域イベントとして、音楽療法やリメイク教室を開催しています。音楽等は障害があってもなくても気軽に参加することができますし、イベントを通じて利用者と触れ合う機会を持つことにより、障害への理解を少しでも深めてもらおうという狙いがあります。米原市においても困っている人やその痛みに無関心であったり、無関心のふりをしたり、遠慮をしてしまったりなど、バリアを作ってしまって、具体的な行動が起こせない人が多いのではないでしょうか。ほおずき作業所では、お花を飾ってリサイクルショップを華やかにしたり、利用者と一緒に作業のお手伝いをするなどのボランティア活動があり、そこでは挨拶やちょっとしたおしゃべりが生まれています。障害のある人と関わることで、お互いを知り、お互いが認め合うきっかけになればと思います。写真が5枚あります。1枚目、歳末バーゲンにて、接客も丁寧にと心がけています。 2枚目、歳末バーゲンにて、ありがとうございましたの声が響きます。3枚目、伊吹高校にて、お仕事頑張っています。4枚目、音楽療法、毎回好評いただいています。5枚目、リメイク教室にて作られた作品です。写真終わり。連載、地域の宝物再発見。宝物とは、地域の支え合いやつながりを深めていること。しかし、普段あまり意識していないので、その大切さに気づいていません。そこで皆さんの地域へ伺い、地域の宝物を一緒に探し、再発見していきたいと思います。三島地域、須江自治会の宝物、小集落ならではのつながり。須江の巣は、菅原道真の巣が、絵は、江戸の絵、と書きます。今回は、老人クラブの集まりに参加されている皆さんに、将来にわたって、須江で残していきたい宝物は何ですか、とお話を伺いました。鍵括弧の中に漢字二文字、鍵括弧、巣が、絵、鍵括弧閉じ、って、どのように読むか皆さんはご存知でしょうか。この集落には今から約1400年前の奈良時代に須江を焼いた釜跡から多種類の器が発掘されました。集落の名前も須江を焼いたことから須江と付けられたと言われており、歴史のある集落です。現在は40世帯ほどで、近年、子どもの数は激減しています。一方で、高齢者のほとんどは老人クラブに所属し、元気に活動されています。参加されている皆さんからは、残していきたいところって何にもないけどなぁと話されつつも、隣近所のお付き合いがあってみんな優しいところ、小さいからこそまとまりがあってつながり合えるところ、行事をするのにも協力して出てきてくれるところと、この集落ならではのつながりを残していきたいという声がたくさんありました。須江自治会は、古くからそこに住む人々が協力し、支え合いながら暮らしてこられた歴史が今もなお続いています。お互いが気にかけ、支え合ったり、自然な見守り合いがなされ、皆さんご近所さんのことをよくご存知です。あちらこちらで冗談も交えながら、笑顔で話される皆さんの姿からも、つながりの深さを感じることができました。写真が2枚あります。1枚目、須江遺跡から発掘された須江記。2枚目、老人クラブの集まりの様子。写真終わり。伊吹地域、吉月自治会の宝物。吉月といえばお地蔵さん。お地蔵さんの素敵な話が聞けました。今回の宝物探しは吉月自治会。地域の居場所、通称よろまい会に伺って、地域の宝物についてお聞きしました。よろまい会について少しご紹介すると、月に一度のお茶飲みの場と月に2回の体操サークルをされています。また、かつては景観づくりの活動として、滋賀県道路愛護活動事業の一環で花植えをされたり、最近ではよろまい会に参加されているメンバーからの買い物を便利にしたいとの声から、個別配達に関する勉強会を開催されました。よろまい会という愛称の通り、よろまいは方言で、みんなで寄りましょうという意味が込められており、さまざまなつながりづくりの場になっています。地域の宝物といえばお地蔵さん、とよろまい会参加者からお聞きしました。聞けば、いつからあるのか、なぜあるのかわからないが、家の前や田んぼや、畑のそばなどたくさんあるそうです。 写真に撮って保存されているものを見せていただきました。写真を見ながらお地蔵さんに関するエピソードを聞いてみました。家の前にあるお地蔵さんには、それぞれが前掛けを作って掛けてあげるのだとか。写真を見れば色とりどりの前掛けをされています。また作ることができる人ばかりではないからと、毎年近くにあるデイサービスセンターの利用者さんが作られた前掛けをもらって、地域で配るということもされています。お地蔵さんの前掛け配りを通して生まれるつながりもあります。取材を行った私も吉月を歩いてみました。確かにお地蔵さんがいっぱい。前掛けは毎年地蔵盆の時期に取り替えられ、素敵な景観が作られています。今回はお地蔵さんの話題でよろまい会をしていただき、楽しい時間となりました。またお地蔵さんの前掛けが取り替えられる時期に地域を歩いてみたいと思います。いろんな人と出会うことができそうです。写真が3枚あります。1枚目、滋賀県道路愛護活動事業でマリーゴールドを植えられています。2枚目、買い物説明会で生協の職員さんから個別配達の仕組みを勉強中です。3枚目、お地蔵さんの写真を額に入れてきれいに保存されています。写真終わり。米原地域浅妻自治会の宝物、世代を超えた交流、いつまでも続く絆を。今回は湖岸に面した浅妻自治会で行われているお茶の間クラブにお邪魔して、ボランティアの皆さんにお話をお聞きしました。賑やかな雰囲気の中、早速浅妻の宝物について聞いてみると、皆さん年間の行事を思い出しながらお話ししてくださいました。最初話に出たのは10月に開催するグランドゴルフ大会でした。子供から大人まで年齢を超えた参加があるとのこと。次に毎年9月の第一週に行う防災訓練。今年の開催は全住民の3分の2以上の参加があったそうです。訓練では組ごとに集まるので、子どもや若い世代などと顔なじみになるきっかけになり、大切な行事だと話されました。そして、盛り上がったとのお声があったのがサロンの異世代交流です。浅妻自治会では月1回高齢者のふれあいサロンを開催されていますが、年2回子どもとの交流を企画されています。これまでは12月に餅つき大会をされていましたが、今年度の新たな取り組みとしてハロウィンが行われました。地域の子どもたちを迎え、ゲームを楽しんだ後、子どもたちからハロウィンならではのお菓子をくれないといたずらしちゃうぞの掛け声で、高齢者の方がお菓子を子どもに渡し、みんなで笑いながらお菓子をいただいたそうです。ボランティアの皆さんは、子どもたちとの交流をしてからは、子どもが顔を覚えてくれて、挨拶してくれるようになった、と話されました。世代を超えたつながりを今後も続けていきたい。小さな頃から地域と関わることで、自然と地域の絆は生まれていくように思います。浅妻の世代を超えた絆は、地域が持つ宝物、顔の見えるつながりづくりが大切であると、今回の取材を通して感じました。写真が3枚あります。1枚目、今回お話をお聞きした皆さん。2枚目、ハロウィン祭りの始まり。3枚目、傘を天井から吊るしてお手玉入れ。写真終わり。近江地域、合同自治会の宝物。つながる絆、ふれあい、愛、愛フェスタ。愛、愛は、愛情の愛と、愛愛傘の愛と書きます。近江で一番大きな地域、合同自治会。合同自治会では、各組でのサロンと、 自治会全体のサロンを開催されています。今回、全体のサロン運営をされているボランティアさんや自治会役員の方々に、ゴードの宝物について伺いました。皆さんからは、相撲大会や地蔵盆、蛍の会など、昔から続くたくさんの行事についてお聞きすることができました。その中で、皆さんからの声が特に多かったのが、ゴードの一大イベントの、ふれあい、アイフェスタです。フェスタは昭和58年から続いていたふれあい区民運動会に代わり、今年で17回目になります。模擬店や出し物、ひなで山までのウォークラリーなど、子供から高齢者までたくさんの方が参加されます。また最近若い世代の方が越してこられて、その方々もたくさん参加してくださり、幅広い交流ができています。年々参加も増えており、大きな会館が狭く感じるほどと話されていました。フェスタは部長を中心に各団体長が企画されます。実施までに何回もの打ち合わせを行い、当日を迎えるそうです。役員の方から、ひなで山にもウォーキングをするので、当日までに掃除をしたり、草刈りをしたりと、みんなで協力して準備に当たっている。準備は大変だけど、役員同士の触れ合いの場にもなっているし、地域の景観も良くなる。大変だけど、やりがいを感じている、と話されました。自治会長の奥谷さんからも、触れ合い、アイフェスタをこれからも、ゴードの大切な語らいの場として続けていきたい、とお話しいただきました。当日のイベントも、つながりを深める大切な場所ですが、それまでの準備についても、役員や関係者の大切な絆づくりになっていることを、ゴードのフェスタを通じて教えていただきました。写真が3枚あります。1枚目、語らいをテーマにたくさんの人が集まります。2枚目、ひなで山へウォーキング。3枚目、今回お話をお聞きした皆さん、写真終わり。訂正があります。前号11月号において、米原地域、亀山の宝物をご紹介した際に、写真のお名前が、コアグツさんとなっておりました。正しくは、コアクズさんです。お詫び申し上げるとともに、訂正いたします。
第14回、米原市社会福祉大会、開催いたしました。子供から大人まで幅広い世代にご参加いただきました。11月24日日曜、薬草の里文化センターをメイン会場に、複数の公共施設を活用し、5つの文化会を実施した結果、表彰式304人、各文化合わせて309人の参加がありました。講演から体験型スポーツまで幅広い内容だった様子をご紹介します。第一文化会シンポジウム子どもを真ん中に地域づくりを考える武庫川女子大学文学部心理社会福祉学科教授の松の花勝文さんを講師に招き子どもを取り巻く社会の状況や求められる地域との関係性についてお話しいただいた後、市内活動実践者をお招きしてシンポジウムを開催。子どもイコール支援対象という捉え方でなく、子どもをきっかけに地域のつながりづくりを広げる大切さを学びました。第二文化会映画上映、ケア人、あなたでよかった。認知症理解を目的に映画、ケア人を上映。会場を埋め尽くすほどの参加者で、最後は涙を光らせる方も。今一度、 認知症になってもその人らしく生きる大切さを感じていただきました。第三分科会、心の健康づくり講演会、子どもの SOS をキャッチするために、講師に NPO 法人ゲートキーパー支援センター理事長である竹内静香さんをお招きし、子どもから発信される見えない SOS をキャッチするために必要な視点や関わり方などについて学びました。教職員の方の参加もあり、教育関係者にも関心の高い内容となりました。第4分科会、ユニバーサルスポーツ体験、ボッチャ。2020年開催のパラリンピックに向け、誰もが楽しめるスポーツ、ユニバーサルスポーツ、ボッチャを実施、分かりやすいルールと子どもからお年寄りまで障害があってもなくても楽しめる大切さに気づいていただきました。第5分科会、子育て講演会&託児、楽々子育て、子どもを伸ばす親力。東近江市を中心に活躍中の人材育成、友育ちクリエイター、楽育の種主催の中島みちるさんを講師にお招きし、子どもを伸ばす親力について講演を実施いただきました。子育て世帯も参加しやすいように、ボランティアグループ等にも協力いただき、プラレール広場やマジカルコンサートを託児スペースで実施、小さなお子さんも大満足の分科会となりました。表彰、感謝。米原市の社会福祉活動の発展向上に対し、ご尽力いただいた方々に対し、表彰状の授与を行いました。受賞いただきました皆様、おめでとうございます。表彰、個人、吉田英治様、グループ、団体、自治会、天満自治会様、千曲自治会様、下板波自治会様、近江ニュータウン、重町様、感謝、三菱ケミカル労働組合関西支部、三等分会様、扶桑工業株式会社様、木の駅いぶき実行委員会様、滋賀金鉱運輸倉庫株式会社様、また学校と生徒会が一体となって福祉活動に取り組まれたいぶき山中学校及びボランティア活動に取り組む生徒の皆様を表彰させていただきました。写真があります。令和元年12月23日月曜、伊吹山中学校にて表彰式の様子。写真終わり。皆様の資金が巡り、地域福祉活動に発展されています。資金の師は志、金は金。米原市社会福祉協議会では、皆様からいただいた会費や、赤い羽共同募金、資金を財源に補助金として市内の福祉活動団体に活用いただくことで、地域課題解決に向けて様々な福祉活動を応援しております。補助金を有効に活用し、活動されている事例をご紹介します。新規事業補助金採択団体のご紹介。新規事業補助金は、地域の様々な福祉課題の解決に向け、独自の新しい取り組みを支援し、活動を推進することを目的とした補助金です。上乳自治会、配食をきっかけに支え合える関係づくり、高齢者の皆さんの関心が高い食を通して、地域での見守り活動や、困りごと相談にもつなげることができないかとの思いから、配食サービスの立ち上げをされました。事業を開始するにあたり、補助金を利用して、 上入公会堂の調理場に保健所の指導を受けながらシンク、専用手洗い場を新たに設置し、配食で使用する弁当箱を購入。準備期間を経て、令和元年10月より事業を開始され、その後毎月実施されています。本郷自治会、地域住民同士によるサークル活動支援事業。地域内に住む高齢者の趣味活動をきっかけに、同じ趣味を持つ者同士が気楽に集まり交流することで、生きがいや介護予防につなげていくことを目的に、サークル活動の支援を行われています。今年度は2ヶ月に1回小物作りや手芸サークルを開催。この取り組みをきっかけに、趣味活動を通じた多数の居場所が生まれていくことを期待して取り組まれています。米原コラボチャレンジ事業補助金採択団体のご紹介。米原コラボチャレンジ事業補助金は、地域のさまざまな福祉課題の解決に向けた活動を行う者同士がつながるきっかけとなり、互いの強みを生かしながら共同して取り組む地域づくり、福祉活動を応援することを目的とした補助金です。伊予木まゆっこクラブ×株式会社山脇源平商店。歴史と伝統ある角真綿の生産を通じた高齢者や女性の活躍の場を創出するために、伊予木では江戸時代から女性の手作業による近江角真綿作りが盛んでしたが、中国からの真綿の輸入やナイロンの発明などにより、真綿の生産は激減していきました。そこで、このコラボチャレンジの資金を使い、伊予木まゆっこクラブが養蚕を行い、その伊予木繭を山脇源平商店が買い取り、近江角真綿を作るという取り組みを始められました。これらの取り組みを地域の高齢者などの活躍の場として、広く提供することにより、社会参加による生きがいづくりや健康増進を図り、さまざまなつながりを取り戻した活気ある地域を目指しておられます。皆様の会費や募金という志あるお金が地域に循環し、さまざまな福祉活動に役立っています。今回の事例を見て、市内の取り組みに興味を持ち、何か関わりを持ちたいと思われた方は、気軽に米原市社会福祉協議会の各センターにお問い合わせください。他にもたくさん皆様の支援によって魅力的な展開をされている取り組みが市内にはありますので、ボランティア活動や寄付等、それぞれに応じた参加の方法について、相談させていただきます。地域福祉に関する活動を応援します。補助金をぜひご活用ください。米原市社会福祉協議会では、地域に根ざした福祉活動、並びにボランティア活動を推進し、市内のまちづくりや住民の社会福祉向上に貢献する福祉活動団体等の自主的かつ自発的な事業、活動に要する経費を補助しています。ボランティアグループ、当事者団体、NPO 法人、子ども食堂等、様々な福祉活動団体が活用いただける補助金です。活動目的によって使いやすい補助金制度を設けておりますので、ご活用ください。新規事業補助金。これまでなかった新しい活動を応援。これまで取り組まれていなかった新たな活動に補助をします。交流の場で新たに体操教室を開かれたり、広報啓発活動のための新しい冊子を作るなど、 幅広くご活用いただけます。米原コラボチャレンジ事業補助金、異業種・活動地域を超えて作る共同のきっかけを応援。一つの団体だけでは解決できないが、協力し合って解決に取り組む活動に補助をします。事業者とボランティアグループ等をつながるきっかけづくりの補助金です。新規事業実施補助金、米原コラボチャレンジ事業補助金の事例は、皆様の資金が巡り、地域福祉活動に発展されています。をご覧ください。ここに紹介しておりますのは、福祉活動団体が利用できる福祉活動団体等活動推進補助金ですが、自治会の皆様が活用いただける地域福祉活動推進補助金もありますので、お問い合わせください。団体グループ活動補助金、共通の課題や同じ思い、同じ立場の仲間とのボランティア福祉活動を応援。団体グループの活動について補助します。芸能やものづくり等、施設や自治会、個人からの依頼を受けて活動される場合や、障害や不登校の児童を持つ親等、当事者の活動が対象です。なお、福祉活動団体等活動推進補助金を希望される場合は、社会福祉協議会までご相談ください。応援します。補助金については、社協にご相談ください。補助金の財源は、皆様からいただいた会費、赤い羽共同募金が活用されています。来年度事業で必要な活動費に補助金を活用されてみるのはいかがでしょうか。皆様の活動内容や思いをお聞きし、それに合う米原市社協の補助金、またはそれ以外の民間補助金も含めて申請方法等、情報提供させていただきますので、お気軽に各センターまでご相談ください。QR コードが2つ表示されています。1、米原市社協補助金の詳しい応募書類はこちらの QR コードから。2、民間助成金情報は滋賀県社協の助成金一覧、こちらの QR コードから。以上です。
令和元年度共同募金運動報告。皆様の温かいご支援、ご協力ありがとうございました。共同募金総額1,518,424円。赤い羽募金682,825円。個別518,1,662円。駅店舗前93,792円。職域279,30円。個人159,805円。企業商店587,401円。学校362,328円。イベント84,321円。その他85,86円。使い道、この募金は令和2年度に実施される様々な福祉活動やボランティア活動を支えるために役立てさせていただきます。小地域福祉活動、広報誌社協米原手と手の発行、ボランティア活動の支援ほか、松明助け合い募金3,697,599円、使い道、この募金は令和元年度の地域福祉事業や歳末時期に個人及び当事者団体へ配分させていただきました。個別配分3,186,000円、当事者配分6,000,000円、火災警報器設置点検事業 88,756円、次年度事業へ繰り越し362,843円、法人募金として次の事業所よりご協力いただきました。純不動継承略有限会社赤堀新聞法、株式会社朝日ハウジング、有限会社伊吹春彩、有限会社伊吹金属、株式会社伊吹デイサービス伊吹の家、有限会社大野造園、カーメンテナンス大塚、有限会社かすぶち設備、有限会社北川モータース、木村工務店、京栄自動車、株式会社清原織物、草野モータース、有限会社小林屋、小林養尊場、有限会社坂田園芸センター、三王通運株式会社、三木工業株式会社、志賀興産株式会社、柴田委員、有限会社白谷木材、社会福祉法人大樹会、デイサービスセンター安らぎハウス、有限会社高木製作所、竹中駐車場、竹林電気商会有限会社、立木与三郎商店、谷孫料理店、地域包括ケアセンター伊吹、塚田委員、有限会社坪井農具製作所、株式会社電化の宮崎、東湖産業株式会社、株式会社ドーム、中西石油株式会社、長浜信用金庫米原支店、長浜セレモニー株式会社、長浜総裁有限会社、西川自動車株式会社、二宮歯科医院、日本ソフト開発株式会社、長谷川事務所、有限会社羽渕石油、有限会社万自動車、琵琶湖産業株式会社、有限会社福永石油、富士公認会計士事務所、藤本扶桑工業株式会社、古沢税理士事務所、堀川石材店、米原市三島工場部会、以下の15社、アコース株式会社、株式会社アルナ矢野徳社、内堀工業株式会社、近江工業株式会社、柏原工業株式会社、株式会社湖北、三遊エレクトリック株式会社、株式会社滋賀銀行三島支店、日本ガスケット株式会社滋賀工場、浜中繊維株式会社滋賀工場、三菱ケミカル株式会社滋賀事業所、名鉄運輸株式会社米原事業所、株式会社山室グループ、ヤンマー株式会社エンジン事業本部、小型エンジン統括部生産部伊吹工場、レイク伊吹農業協同組合三島支店。以上15社。有限会社誠屋、松下委員、丸新商店、株式会社丸善奥村、株式会社三原モータース、有限会社山崎オートサービス、有限会社山田工作所、ヤンマー株式会社中央研究所、株式会社横田製作所、ライセル株式会社、理工工業株式会社、立工木材工業株式会社、緑土開発株式会社、レイク伊吹農業協同組合、和食寿司処万能。令和元年度、社協会費、日本赤十字社活動資金のご協力ありがとうございました。令和2年1月15日現在、特別会費、企業、商店等より136万6000円、付 普通会費市民自治会より891万7000円、日本赤十字社活動資金市民自治会団体等より602万6306円、天意銀行だより令和元年10月1日から令和2年1月15日継承略金銭予託レイクイブキ農業協同組合27,670円、長古会グラウンドゴルフ浅妻3,000円、三菱ケミカル労働組合関西支部三等分会35,000円、物品予託匿名長袖シャツ20枚半袖シャツ30枚安田さよ子紙おむつ匿名リクライニング式車椅子米原の大地の恵み干し柿用柿大原農園ドロンコ畑米 30kg 匿名米 30kg 松浦圭介柿マノオサムおはぎ JA レイクいぶき女性部愛の米 112.12kg 長浜セレモニー株式会社代表取締役松村貴雄車椅子1台匿名米 60kg 布絵本ボランティアほほえみミシンアイロン手芸用品等匿名大根等野菜伊藤信義もち米米各 30kg 他季節のお野菜や果物をたくさんいただきありがとうございました。市内福祉事業所にも配分しております。写真が3枚あります。1枚目、三菱ケミカル労働組合関西支部三等分会、2枚目、長浜セレモニー株式会社、3枚目 JA レイクいぶき女性部。写真終わり。今年も車椅子を寄贈いただきました。写真が1枚あります。滋賀日産自動車株式会社。写真終わり。登壇常時相談社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連携し、継続的な相談支援を行います。月曜から土曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部及び社協各センター。心配事総合相談。暮らしの困り事や悩み事の相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は、行政相談委員、人権擁護委員、民生委員児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市三等庁舎、暮らし支援課、電話 55-8110。 相談日は2月25日火曜、会場アイランド水上56、3月10日火曜ルッチプラザ長岡1050-1、3月24日火曜近江公民館ゴード1513。法律相談、法律に関する相談ごとで、解決の窓口となるよう、弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日、2月27日木曜、会場安らぎハウス、コード21-2。3月26日木曜、ルッチプラザ、長岡1050-1。料金1000円。時間は、10時から12時までで、1回30分以内。お問い合わせ、お申し込み。米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 0-55-8110 法律、福祉、高齢、障害など何でも相談会 in 米原開催のご案内。予約不要、相談無料。皆さんが抱えている心配事、悩み、不安などについて、弁護士、税理士、司法書士、社会福祉士、行政職員、社協職員ほかが相談をお受けします。例えばこんなご相談。年老いた親の世話が大変で、仕事にも支障が出始めて困っている。何か良い方法はないか。50代の無職の息子と2人暮らし。私にもしものことがあると息子はどうなるのか心配。障害のある娘、親なき後、一人で生活していくために利用できる制度を知っておきたい。日時、令和2年3月20日、金曜祝日、13時30分から16時30分。相談受付時間、13時15分から16時。場所、米原地域福祉センター夢ホール、米原市三好570。対象、米原市在住の方。お問い合わせ先、米原市社会福祉協議会地域福祉課。相談支援担当、電話 0749-54-3105。米原市のボランティア情報、米ボラ。ボランティアさん、ただいま活動中。こんにちは、米原市ボランティアセンターです。今回は米原市内でのボランティア活動を紹介いたします。身近な地域でできることから、皆さんもボランティアへの第一歩を踏み出してみませんか？身近な地域で見守り活動、愛の手ボランティアグループ。伊吹地域では、年3回、一人暮らし高齢者のご自宅を訪問する、愛の手ボランティアさんが活動しておられます。愛の手ボランティアさんの特徴は、ボランティアが自分の住む自治会の一人暮らし高齢者を見守る活動であることです。昨年末より、同じ自治会の中学生も一緒に訪問することもあり、見守りの目が増えることで、お一人でも安心して暮らすことができる地域づくりを目指して活動しておられます。愛の手ボランティアグループでは、一緒に活動するメンバーを随時募集されています。伊吹地域にお住まいの方で活動にご興味のある方は、ボランティアセンターまでぜひご連絡ください。電話 55-3933。ありがとうサンタさん。おされんの役員さんよりボランティアセンターにクリスマス会をするのでサンタさんを紹介してくれませんかというご相談があり、元民生委員の奥田さん、宮永さん、米原市内の小学校で英語を教えるニュージーランド出身のミッチーさんにボランティアでサンタさんをご依頼させていただきました。楽しいクリスマス会の終盤でいよいよサンタさんの登場。参加者の皆さんにプレゼントを渡していただき、楽しいひとときとなりました。ボランティアセンターでは、皆さんのこんなことできるよ、こんなことお願いできないというお声をおつなぎしています。グループに所属しておられない方も、個人ボランティアとして登録いただきますと、こんなことお願いできませんか？というご相談があったときに、お声かけさせていただいております。ぜひ、どうぞお気軽にご相談ください。電話 55-3933。令和2年度ボランティア活動保険のお知らせ。ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中に起こる様々な事故による、ボランティア自身の怪我の保障と、賠償責任保障をする保険です。保険料1名年間、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円。地震、津波、噴火に起因する支障については、基 基本プランは保証対象外、天災地震保証プランは保証対象となります。複数のボランティアグループに所属している場合、どこか一箇所のグループで加入手続きをすれば、他のグループにおける活動についても保証されます。保証期間、令和2年4月1日午前0時から、令和3年3月31日午後12時まで。途中加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から保証開始となります。加入申し込み、お問い合わせは、各地域の社協窓口までお願いいたします。米原市ボランティア連絡協議会主催、ボランティアカフェ開催のお知らせ。今回のテーマは、災害ボランティア活動。昨年11月に実施した長野市での災害ボランティア活動に参加された皆さんを囲んで、現地での活動の報告を聞き、今後、米原市で必要な災害ボランティア活動について、あれこれおしゃべりしませんか？どうぞお気軽にご参加ください。日時、令和2年2月23日日曜、11時から15時まで。場所、街道文化交流館ロッソ、米原市柏原2204。参加費300円。定員20名。お申し込みお問い合わせは、米原市ボランティアセンターまでお願いいたします。電話 55-3933。令和2年度の事業計画に向けて、11月15日、意見交換会を開催しました。11月15日、来年度の事業計画を策定するにあたり、今回が実施する事業について意見を交わしました。参加者は、今回の評議員を担っていただいている、市内の様々な福祉活動の担い手の方々のほか、市内の社会福祉法人の皆様方、日頃事業を担当する職員からの現状や課題の報告を受け、米原市のつながりと支え合いのある福祉のまちづくりが進むよう、熱心に意見を交わしていただきました。ご意見の一部をご紹介します。テーマ、情報発信共有。社協では広報誌手と手、ホームページ、Facebook など SNS により情報提供しているが、幅広い世代で福祉の理解や福祉活動への参加意欲を高めていくためには、どのような情報を掲載するべきか。意見、必要な人に必要な情報が届けられるべき。紙面、インターネットとそれぞれの広報媒体を連携させながら、市民が必要とする情報が取り出せるよう工夫してほしい。テーマ、補助金の有効的な出し方。制度が固定化された補助金では、補助金による活動も固定化されやすい。補助金を利用している人からの声を把握できていない。意見、社協は高齢者のイメージが強く、自治会でも高齢者向けの事業に偏っている。子育てなどその他の分野にも目先を変えていく必要がある。また、補助金を利用する自治会内の活動者が不足している。テーマ、相談窓口。どのように困りごとをキャッチしていくか。担当者として困りごとを困りごとと感じていない方や、どこに相談していいのかわからない方、相談に行けない方などがおられるのではないかと感じている。意見、待っているだけでなく、アウトリーチが必要であること。民生委員、児童委員さんとの連携や、イベントに合わせての窓口の開設のほか、啓発の方法などの工夫も必要。その他にも、災害時に求められる支援や、生きづらさを抱えている人への支援、求められる講座、研修会等のテーマについても、職員からの説明を受けて、 様々な意見やアイデアをいただきました。米原市社会福祉協議会では、いただいた意見をもとに、これまで以上に米原市の地域福祉が前へ進んでいくよう、事業を企画していきます。写真が2枚あります。1枚目、民生委員児童委員酒井明さん。住民の方に活動がわかるよう、見える化の意識を、動画配信なども活用してみては。2枚目、社会福祉法人大樹会、デイサービスセンターやスラギハウス、宮野節次さん。災害が増える中、法人同士協力し、強みを生かして地域に関わることが大事。社協はその架け橋になることを期待しています。写真終わり。大きくなれ。米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介。今月のイベント情報。子育てサークル情報交換会を行います。日時、令和2年3月3日火曜、10時から12時。場所、大見地域福祉活動センター安らぎハウス。内容、親子遊び情報交換会。子育てサークルに入ってみたいなという方も、気楽に遊びに来てくださいね。申し込み、お問い合わせ。米原市社協、三島地域福祉活動センター。電話、55-3933 までお電話ください。子育てサークル紹介。今年度も米原市で活動されている子育てサークルを紹介していきます。今月はデコボコフレンズさんです。NPO 法人デコボコフレンズは、障害を持つ子どもたちを対象とした余暇支援事業を開催しております。学生さんや地域のボランティアさんの支援を得ながら、調理や工作、レクリエーション等を通して社会性を育むことを大きな目的としています。参加、ボランティアご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。電話、080-1404-6139。e メール、dekobokofrinds2006-npo@yahoo.co.jp。 仲良しこよし。写真が1枚あります。ハロウィンパーティー楽しかったね。またみんなで遊ぼうね。左から安井みのりちゃん。平成29年11月14日生まれ。村西大和くん。平成28年12月7日生まれ。村西春人くん。平成27年5月13日生まれ。鶴田雄生くん。平成27年9月5日生まれ。鶴田みなとくん。平成30年2月9日生まれ。写真終わり。これで、社協米原手と手第64号を終わります。発行、社会福祉法人、米原市社会福祉協議会。各種事業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は、次の法人本部各センターまで。法人本部、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3105、ファックス 54-3115、アドレス maibara@mabara-shakyo.or.jp。 三島地域福祉活動センター、米原市滋賀屋1907番地。旧三島障害学習センター内、電話 55-3933、ファックス 55-3933、アドレス m-shakyo-mishima@zd.zv.nh ne.jp 伊吹地域福祉活動センター、米原市水上56番地伊吹健康プラザアイランド内、電話 58-1770、 ファックス 58-2231、 アドレス m-shakyohi-s.ishi@zb.net.jp 米原地域福祉活動センター、米原市三好570番地米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3110、 ファックス54-3115、 アドレス maibara@maibara-shakyo.or.jp 大見地域福祉活動センター、米原市合同21番地に、大見地域福祉センター安らぎハウス内、電話 52-1463、ファックス 52-8051、 電話 52-4393、 アドレス m-shakyohi-osi@iris.enet.ne.jp 文字が読みにくいなどでお困りの方に、迷子を音の広報として広報手と手をお届けします。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせください。音の広報は米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ、録音編集されたものです。この広報は一部赤い羽共同募金の配分金で発行しています。以上、音訳ボランティアカナリアがお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター、電話 55-3933 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。